お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙2章3節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙2章の学びをしていますが、2章の3節。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し。最初主によって語られとは、もちろん主がこの地上におられた時に語られたということです。主は地上におられる間に、マタイ11章28節にあるように、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい、と言って、すべての人を身元に招かれました。また、ルカ19章の10節にあるように、人の子は、失われた人を探して救うために来たのですと言われて、宣教の働きに専念されました。また、ここには、それを聞いた人たちが、確かなものとしてこれを私たちに示しと書かれていますが、それを聞いた人たちとは、主が語られるのを聞いて、主の死と蘇りを目撃した主の弟子たちや、その他の人たちを指しています。そして彼らはその後、至るところに出て行って福音を大胆に述べ伝えたのです。ヘブル人への手紙2章の4節。その上神も、印と不思議と様々の力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。ヘブル人への手紙の著者は、確かにここでペンテコステの日のことを指していると思います。この時に聖霊の賜物が用いられたのです。もちろんそれらの賜物はメッセージを確かなものにしました。誰に対して確かなものにしたのでしょうか。それはイスラエルの民に対してです。この最初の警告の中に素晴らしい真理が明らかにされています。これはスピード違反に対する警告の標識ではなく、押し流されることに関する警告です。あなたが当然のことだと思っているこれらの偉大な真理の横をただ押し流されて通り過ぎてしまうことに対する警告なのです。キリストの人間性は、キリストが神であられることと同じように強調される必要があります。お分かりのように、主はこの地上に神性を持って来られ、天に人間性を持って変えられたのです。ヘブル人への手紙2章の5節。神は私たちが今話している後のよう、御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。まず最初に著者が話している世が何であるかを理解しなければなりません。多くの人たちは、後の世とは天国であると即考えます。ところがこの説の世という言葉は、ギリシャ語で人の住んでいる地球を意味します。つまりこの説は、この地上の人々のことを話しているのです。この言葉は、マタイの福音書24章の14節でも使われています。そこにはこのように書かれています。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ここで述べられている世界というギリシャ語も、ヘブル人への手紙2章5節で世という意味に使われているギリシャ語と同じ言葉です。 またローマ人への手紙10章の18節にも同じギリシャ語が使われています。そこには次のように書かれています。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。ここでも全地と訳されているギリシャ語にオイクメネイという言葉が使われています。ですからこのオイクメネイよという言葉は天国や永遠を指すことはできませんでした。またこの言葉は私たちが今日生きているこの恵みの時代を指しているのでもありません。ですからこの言葉はメシアの王国、この地上にやがて来る王国のことを語っているのです。旧約聖書の中で教育を受けたヘブル人の信者たちは、旧約聖書のテーマソングはダビデの家系から出る人物が統治する来たるべき王国であるということを知っていました。メシアの御国はすべての預言者の一人一人のテーマソングになりました。ここには、後の世、御使いたちに従わせることはなさらなかったのですと書かれています。千年王国が地上に来ようとしています。過去にも御使いたちが支配することはなかったように、彼らは将来にも支配することはありません。彼らが過去にしもべであり、使者であったように、将来も彼らはしもべであり続けるのです。それがここに言い表されている教えです。さて、著者は詩編八編を開き、創造と関係のあるこの素晴らしい詩編の解釈を私たちに与えてくれます。ヘブル人への手紙2章の6節。むしろある箇所で、ある人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。ヘブル人への手紙2章6節から8節は、詩編8編4節から6節からの引用です。詩編8編の4節から6節にはこのように書かれています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。ちょっとここで立ち止まって考えてみたいと思いますが、人間とは一体何者なのでしょうか。人間はただ小惑星の一つにいる小さな被造物に過ぎません。人間について次のように言った人がいます。人間は小惑星の表皮にある吹き出物だ。これは人間に身の程を思い知らせる言い方ですが、多かれ少なかれ正確だと思います。私たちは神様の宇宙の中でとてもちっぽけな存在です。またある人は次のようにも言いました。被造物の中で一番小さいもの、原子の一部分を拾い上げ、それから一番大きいものに手を伸ばしたとしたら、人間はおそらくその真ん中あたりにいるだろう。人間は物質的な被造物の中ではだいたい真ん中あたりですが、重要なことは神様の第二威嚇であられる栄光の主は人間イエスになられたということです。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょうと書かれていますが、これに対する答えは、イエス様は人間になられました。主は天の栄光を離れて、この地上に降りて来られました。でも主は御使いにはなられなかったのです。 ということです。ヘブル人への手紙の著者が私たちに語ろうとしているのはそのことなのです。彼は問いかけます。人間が何者だというのでこれを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。この著者と同じように私たちも思わず問いかけたくなります。人間とは何者なのでしょう。人間の体そのものに関して言えば人間は何者でもありません。例えば物理的にはもし人間の体の成分を化学的な要素に分解して市場に出したとしたら一時期はたったの100円くらいの価値しかないものだったこともあります。今日はインフレのおかげで人間の価値はそれよりももう少し高いですが、それにしても特に100円がどれくらいの価値があるかを考えてみると大した価値ではありません。ですから物理的には人間はあまり価値のないものなのです。さて精神的には人間は自分は何か大したものだと思っていますが、実際には人間はほんの少しのことしか知りません。人間は私たちが住んでいるこの広大な宇宙について実際に何を知っているというのでしょうか。私たちは宇宙がどのようにして始まったかを知ろうとして一人の人間を月に送るのに何千億円というお金をかけてきました。アメリカ合衆国は創世記の一章を信じないので月や他の惑星を探検しているのですけれども、創世記一章一節の方が人間のどんな理論よりも素晴らしく聞こえます。創世記一章一節は明らかに、はじめに神が天と地を創造したと宣言しています。今日の人間は物質的にも精神的にも大したものではありません。そんなに多くのものを持ち上げることもできないし、大したことをすることもできません。さらに人間は多くの領域においてかなり限界があります。そして人間をよく観察してみると、彼が失われた罪人であることがよくわかります。人間は道徳的にとんでもない状態にあることは確かです。人間が何者だというので神様はこれを御心に留めてくださったのでしょうか。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。主は私たちを顧みてくださいました。なぜなら主は私たちとコミュニケーションを持ちたいと願われ、また私たちの失われた状態を見られた主は私たちを救いたいと願われたからです。ヘブルの手紙2章の7節。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え。神様は創造の時に人間を御使いよりも低いものとされました。詩編8編は人間が御使いたちよりも低く作られたことを極めてはっきりさせています。御使いたちよりも高く優れたお方が自ら進んで彼らよりも低くされたのです。主は御使いにではなく人になられたのです。私たちの多くは旧約聖書の中で主の御使いと呼ばれている方はキリストだと信じています。ヤボク川のどこかに主の御使いがヤコブと相撲を取った場所がありますが、私たちはその主の御使いがキリストであると信じているのです。新約聖書の中にはキリストがこの地上に来られた時、主は御使いたちよりも低くなられたと書かれています。明らかに御使いたちが物差しなのです。キリストは御使いたちよりも優れた方でしたが、人となられた時御使いたちよりも低いものとなられました。なぜ主はそのようなことをされたのでしょうか。 それは人間に神様を明らかにすることができるようにです。同時に主は神様の御前に人間の代表者でもあられます。主は神様を地上にもたらし、人間を天国に連れて行かれたのです。あなたが天国に行くことができるのは、あなたがキリストのうちにあるからなのです。ここには、彼に栄光と誉れの冠を与えとありますが、人間に栄光と誉れの冠を与えることが、人間のための神様のもともとのご計画でした。英語の本文には、彼に栄光と誉れの冠を与えの後に、そして彼をご自分の御手の技の上に置かれましたという一文が書かれています。人間は御使いが決してすることのできなかったことをすることになっています。御使いたちは神様の宇宙を支配することはありません。彼らは神様の使者です。神様に反抗しようとした一人の御使いがいました。彼は自分の王国を建てようとしました。支配者になろうとしたのです。彼の名はルシファー、暁の子でした。今日私たちは彼をサタン、あるいは悪魔という名で知っています。彼は光の御使いであったのに反抗し、心の中で言いました。イザヤ書14章の13節から14節。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、意図高き方のようになろう。神様は彼にも、他のどの御使いにも宇宙を支配させるおつもりはありません。でも神様は人間を支配するものとしてお作りになったのです。ところが人間は今日、私たちが見ているように支配する能力はありません。世界中のすべての首都で人間はこのことを実証しています。その堕落の度合いがあまりにもひどいので恥ずかしくなるほどです。ですから人間は今のままではこの世界を支配することはできません。でも残念ながら人間は自分にはできると思い込んでいます。人間はサタンの見解を採用してしまったのです。人間は神様を抜きにしてこの世を支配しようとしています。しかし神様は自分たちが神様に頼らなければならない存在だということを認めるときに、神様はその国を祝福されるのです。神様はどのような国であっても、神様に従い、神様に栄光を期する国を今日も祝福することがおできになるのです。でも人間は自分だけの力ではその国や社会、または世界を支配する能力はありません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。イギリスに旅行することになっていたので、私はイギリスの歴史をかなり勉強しました。修道院や城や大聖堂をその背景について何がしかの知性を持ってみたいと思ったのです。私はイギリスの王たちがどれほど血なまぐさいか、それまでは気づきませんでした。一人の人物が王になった瞬間、自分から王座を奪うことがないようにと、彼は自分の親類を皆殺しにしたのです。もしあなたが王の兄弟や親戚だったなら、非常に困ったことになったはずです。王はあなたをロンドン塔に連れて行って、あなたの首を切ったはずです。このような血生臭い歴史はどの国にもあると思います。ですから人間はどんな人種に属しているかにかかわらず、神様が意図されたようにこの地上を支配する能力がないのです。でも贖いによって神様は人間が支配することができるように回復してくださるのです。詩篇八篇には、彼に栄光と誉れの冠を与え、あなたの御手の技を治めさせるために彼をその上に置かれましたと書かれています。 人間はエデンの園で神様に従わなかった時に、その支配権を失いましたが、キリストはその支配権を回復されたんです。ヘブル人への手紙2章の8節。万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。万物をその足の下に従わせられましたとありますが、これは誰の足でしょうか？これはキリストの足です。人間の足ではありません。それなのに今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいませんと書かれています。英語では、彼に従わせられていると訳されています。この地球は、主のご支配の下からすり抜けてしまったわけではありませんが、今日主はまだこれを支配してはおられません。主イエスがこの地上を支配されるときには、病院も、牢屋も必要はありません。犯罪も貧困もありません。主がこの地上を支配されるとき、千年の完全なパラダイスになるのです。著者が詩編八篇を引用するとき、彼は詩編記者がキリストのことを語っているのだということと、この予告はそのときまで成就してはいないということを極めてはっきりと述べています。さて、次に来るのは、この章のまさに中心の言葉です。ヘブル2章の9節。ただ、御使よりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。ただイエスのことは見ていますと書かれていますが、この見るという言葉は、ただ何気なく見ることを意味しているのではありません。この言葉は、私たちが理解して主を見つめるということを意味しています。私たちは主のうちに、私たちの小さな頭が理解することのできない何かがあることを認識します。私たちは信仰を持って、信頼して、驚き、敬い、礼拝を持って主を見つめるのです。このすべてがイエスのことは見ていますという言い回しに含まれているのです。あなたは今日そのような意味で主を見ておられるでしょうか。神様の御霊は今あなたが主を見ることができるようにあなたの目から覆いを取り除けてくださっておられるでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は押し流される危険というテーマでヘブル人への手紙2章3節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。